どうもこんばんは、せいろがうさんのコネラジ火曜日でございます。よろしくお願いいたします。さあね、いつもね火曜日はお休みになることが多いんですけれども、今日はちょっとゲストの方ねお声かけして出演していただけることになったので、今週は火曜日もねコネラジお送りしていきたいと思います。今ね毎朝和田記事というね、動画を朝8時にアップしているんですけれども、今日はちょっとねワクチンの副反応も影響もあって朝8時の発信はお休みとなりまして、で今ちょっとねようやく副反応がやや落ち着きつつあるなという感じなのでね、今日はね本当に素晴らしいゲストの方お招きしておりますんで、しっかりお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではCRYさんのコネラジ、この番組は、リスナーの皆様のですねスポンサーで運営しております。よかったらCRYサポーターズのページ、ネットで検索するか動画の概要欄からチェックしてもらえたらと思います。そしてウィル・クラークさん、イブスキさんがゲストですと、スーパーチャットいただいております。ありがとうございます。さようでございます。今日のゲスト早速紹介したいと思います。暁法律事務所のイブスキ翔一弁護士でございます。イブスキさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ご無沙汰しております。
どうも。
はい、もうねもうこのコネラジではイブスキさんもおなじみかと思うんですけれども、この番組出ていただくときは、まあ、主にこう入管に関する問題についていろいろとお話を伺うことが多いんですが、まあイブスキさん結構こう外国の方の権利についてその他も様々こう活動していらっしゃって、特にその中でもアメリカの国務省から、2021年版の報告書で人身売買と戦うヒーローとしてイブスキさんを選ばれていてですね、日本人が選ばれたのは2013年以来で2人目という、まあ、この大変この普段されているこの活動がこういった形で今認められてもいるということなんですが、このアメリカの国務省が認めた活動としてはこの技能実習制度に対するイブスキさんのさまざまな活動が評価されて、まあ、こういった、まあ、人身売買と戦うヒーローというような、ことになったと思うんですけれども、今回はこの、外国人技能実習制度って何なんだというのをお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずそもそもなんか聞いたことあるけどよくわからんなっていう方が多いんじゃないかなと思うんです。なので外国人技能実習制度ってざっくりどういうものなのかっていうのを教えていただけますか。
はい、海外から日本に3年間働きに来ている人たちです。で、特にそのなんていうかな、高い技術を持ってるとか、学歴を持ってるとかではない人たち、政府はこれを単純労働者って言っています。私はこの言葉嫌いなんですけど、まあ、熟練してない労働者で未熟練労働者っていう言い方もします。で3年間日本で働く、まあ出稼ぎですよね。でただの出稼ぎではなくて、私に言わせれば使い捨ての労働者だと思います。なんで使い捨てだっていうのかというと、3年間で原則として帰らなければいけない。以前は必ず帰らなきゃいけなかったんです。ところが最近はプラス2年が認められて、でも5年で必ず帰らなければいけない、まあ、若干例外があるんですけど、これはまた後でどっかでお話できると思います。しかも家族は連れてきちゃダメだよっていうこともあったんですね。一人で出稼ぎに来なさいと。で、たとえ子供が生まれてもその子供にはビザあげないよと。子供を一応産んでもいいことになってるけど、実際はほとんど産めないんですけど、産んだら子供は自分の国に返しなさいっていう、こういうことになってるんですね。
これ不思議に思うのが、なぜこの例えば3年働いて、まあ、プラス2年で5年働いたとして、まあ、日本にこう生活の基盤ができて、これからも日本で働きたいなと思う方は、まあ、出てくるとは思うんですけど、なぜそれを認めないような制度になってるんですかね。
使い捨てにしたい、日本の負担にしたら困る、社会保障の負担になったら困るって言いたいところなんですけど、多分政府はそう思ってます。でもそれをこうなんていうかな、大きな声では言えないので、国際貢献のためなんですっていうことを政府は言っています。日本で技術を身につけてもらって自分の国でそれを発揮してもらうんだよ、だから3年か5年で必ず帰って自分の国で貢献してください。これが一応建前なんですけど、 真っ赤な嘘です。そんな国際貢献のために受け入れてる人もいなければ、出稼ぎに来てる人もいません。来る人は働きたいから、雇う側は、労働力が確保したいから、もっとはっきり言えば安価な安い労働力が確保したいから、これが本音のところです。それを国際貢献という美名のもとで、これだと3年で帰んなきゃダメだよね、5年で帰んなきゃダメだよねって言いやすいので言ってるだけだと、私は思いますというか、この制度についてよく知ってる人はみんなそう思ってると思います。私はそう思います。
僕もこの初めてこの外国人技能実習制度について、知ったときは、日本の技術を教えて、それを世界に広めて、で、その学んだ人が、もう祖国に帰って、それ技術を持って活躍すれば、それは悪いことじゃないんじゃないかなって思ったりもしたんですけど、でも実際その母国に帰って活かせるような技術を、日本でちゃんと学べてるのかどうかっていうところがすごく大切かなと思うんですけど、そこら辺はどうなんですかね。
学べてないと思います。私たくさんの技能実習生に、あなたは学んだ技術を自分の国で使えますかって言ったら大体笑われます。縫製業、つまりアパレル のミシンとか使って縫製業の仕事をしている人たちは、いや私たち中国でベトナムで、こういうこと仕事いっぱいやってきたから今更日本で学ぶことないんですよと。で、私たちはお金を貯めて国に帰ったらお店を出したいとか、学校に行きたいとか、何をしたいとかあるから、もうこの仕事は辞めますって言ってる人もいっぱいいたし、あと、農業で来てる人は、いや、この野菜、うちの国に帰ったらありませんとか、そういうものを作ってたり。
なるほど。
柿養殖なんかもそうですよね。私、国に帰っても柿養殖絶対やりません。でも、柿養殖の仕事してますとか。そんな感じですね。
そうですよ。だから僕もそれを聞いたときにちょっとびっくりしたというか、なんかこう、内陸国なのに漁業関係の仕事の技術を学んでたりとか、別に原発がないのに除染作業をさせられてたりとか、だからそこはちょっと もはや、やっぱり日本の技術を教えますよというのは、あくまでこう、美しい建前で、実態がじゃあ伴っているのかというと、そういうわけではないと。で、長いこと日本にいられたら、社会保険料とか保証料がかかるので、帰ってくださいねというような、ところがあって、やや形骸化というよりは、かっこしい視点なっていうところは、ちょっと感じたところですね。
そうですね。ちなみに、長くいると日本の負担になるっていうのも思い込みなんですけどね。負担になるっていうけど、働いてくれるわけですから、働いて、なんていうかな、税金も払うわけだし、社会保険料も払うわけだし、地域社会にも貢献するし、みんなお金はあんまり使わないようにするけど、少しは消費もするわけだし、なんていうか、普通の日本の人たちと同じように、日本社会に貢献して、日本社会を支えてるから、別に特段負担になるわけじゃないんで、特段っていうか、負担っていうよりは、負担もにもなるかもしれないけど、それ以上に貢献してくれてる人たちなんですよね。だから、その3年で返そう、5年で返そうっていう考え方自体が、とても浅はかだと思いますけどね。
だからこれ聞いてると、やっぱりね、普通に住んでたら貢献もするし、その税金かかる部分もあるし、でも税金かかる部分は、そぎ落として、労働力だけ欲しいみたいな、で特にこの働ける元気な年齢の時に、その労働力が欲しいという面がすごく押し出されてるような気がして、こういうなんだろうな、外国人の方に対して技術を教えるよとか難民受け入れるよってこう、そういうところで日本っていい国だよってアピールしながら、実態は全然伴ってへんし、整備するつもりもないというのは、なんかこう入管のところから一貫して感じられるところですね。
そうですね。
なるほど。
しかもね、受け入れるときにブローカーが2つも入るんですよ。送り出す国のブローカーと受け入れ国っていうか日本ですねのブローカーが2つも入ってたくさんお金を取るんです。ベトナム人の場合、送り出し国ベトナムの、送り出し機関っていうんですけど、そういう名前のブローカーがあって1人当たり100万円も取るんですよ。
結構とてつもない額じゃないですか。それはもう
ベトナムの100万円ですよ。ベトナムで100万円っていうと、そうですね、年収の3年分か4年分ぐらいだそうです。
すごい金額ですね。
出稼ぎに来ようっていう人たちだから、お金持ちじゃないんですよ、もちろん。だからそんなお金ないから、借金してくるんですね。
はいはいはい。
日本に来て最初の1年、1年半、場合によっては2年ぐらい、借金返すために必死で働いてるみたいな感じになってるんですね。これ自体とても異常だし、これだけでも奴隷労働的な、要素が出てくると思います。
それ意味わかんないですよ。出稼ぎに働きに稼ぐために行ったのに、最初の 1,2 年はじゃあもうその出稼ぎに行くために背負った借金を返すだけの期間があるってことですよね。
そうですね、はい、
めっちゃ誰のために働いてるんだって話だし、まず送り出し期間と受け入れ期間っていうのもあるんですか。じゃあ2つかましてるってこと、
受け入れ側、日本側では昔は第一次受け入れ期間って呼んでたんですけど、なぜか最近管理団体って呼び方するんですが、そこで働くんじゃなくて、その管理団体に来て1ヶ月研修をして、それで各企業に行って働くんですね。でずっと管理団体がいろいろ管理をする、まあある意味そのなんていうかな、管理と支援をするってことになってるんですけど、実際は結構この管理団体が悪いこともしてて、まあ悪いことの前にまずお金を取る。一人当たり1ヶ月に3万円から5万円取るんですよ。
結構な金額ですね。これ
実習生の給料ってほとんど最低賃金とイコールですから、まあそうですね、総額でも11万12万円ぐらいで、そこから取るんじゃなくて、なんていうかな、一応企業から払わせるんですよ。企業から3万円4万円5万円を払わせる。でそうすると企業は、いやこう安い労働力確保しようと思って呼んだのにこんなにかかっちゃたまんねえよなと思って、でいろいろ悪さを始めるんですね。その11万12万の給料から天引きをしたり、理由をつけて、なんだろう、こうそれを減額したり、まあ、あるいはその一応それは払うんだけど、残業代をすごく低く抑えたり、まあ、これも違法ですけどね、残業代時給300円なんていう法律にも違反したことが平気で未だに行われています。
そうですよね。なんかこの送り出し機関受け入れのまあ管理団体が、まあ、いわゆる中抜き的なことをしてるという表現で間違ってはないんですかね。
はい、私はそうだと思います。
でしかもそもそもなんかこの各企業のところに派遣というのかな、されていったその外国人の方々の労働環境にも問題があるという話もよく聞くんですけど、そこら辺はどうなんですかね。
かなりひどいですね。労災は多いし、パワーハラスメントも多いし、すぐ殴ったり蹴ったりどつかれたり暴言浴びせられたりしてるんですね。何かっつうと、お前は中国に返すぞ、お前はベトナムに返すぞって怒鳴られるし、女性だったらセクハラも受けるし、私は強姦されたケースも何件かやったことがあります。あ、何件かじゃない、いや1件だけですけどやったことがあります。まあ、そういうことがてんこ盛りなんですよ。
なるほど。ここもなんかこう別の軸で、今まで話してきたこととは別の軸で一つこう安価な労働力を入れて、で教えたってるんだぞという、まあ、目線でちょっと下に見て、その下に見ている目線がまだ対応に現れてしまってるってことなんですかね。
そうですね。もちろんね、日本の労働者だってそのハラスメント受けたり、賃金ちゃんと払ってもらえなくったりありますよ。あるけどね、程度が違うんですね。程度がひどいんですよね。でなぜひどいかというと、そういう目にあっても実習生たちは文句が言えないんですよ。抗議ができない。なぜかというと、それは言葉の問題ではないです。もちろん言葉の問題もあるけど、じゃあその彼女が一生懸命日本語勉強して労働基準監督署にこっそり相談に行ったとします。そしたらね、おそらくね、それはすぐバレて、次の日に無理やり車に乗せられて空港に連れてかれて、ベトナムやフィリピンや中国に送り返されちゃうんですよ。
これはなぜそんなことが許されるんですか。
許されてないんです。これはただの犯罪です。でもまかり通ってるんです。
でその借金を返しきってなかったら、その送り出し機関の借金を抱えたまま母国に帰っちゃうってことですよね。
大変なことになる。でそんなね、無理やり人を捕まえて車に乗せて、でその時殴ったり蹴ったりすることもあるし、あるいは脅すこともあるし、 おとなしく帰んないとお前の家族は無事じゃないぞなんて言われたっていうのを私実際に知ってるし、実際実家が、なんていうかな、襲撃されて、実家の家がボロボロにさせられたなんてケースも聞いたことありますけど、そういう暴力や脅しでもって、無理やり返しちゃうんですよ。強制帰国って我々呼んでるんですけど、こんな制度はないし、これただの犯罪なんだけど、誰も捕まりません。誰も捕まらない。逮捕もされないし、起訴もされないし、もう、見て見ぬふり、日本側は。警察も見て見ぬふりです。
この指宿さんは外国人の方々が、ひどい状況で働いているというような状況をなんか弁護して裁判したりとか支援されたりとかっていう活動もされているということですか？
そうですね、たくさんやってます。私が弁護士になったのは14年前なんですけど、一番最初にやったのが実はその技能実習生の事件で、もうその時からちょっと何件やったか数えきれないんだけど、もう毎年毎年何件かはやってますので、たくさんやってきました。
その場合はやっぱりなかなか勝てないもんなんですか？
いや、そうでもないですよ。法廷まで持ち込めれば、逆にあまりにもひどいので勝てることが多いです。 7,8 割は勝ってると思いますね。
でもやっぱりこの外国人技能実習制度で日本に来て、でひどいこう労働環境なんか働いてて、これおかしいなと思っても、やっぱり指宿さんのような弁護士につながれたりとか、こう支援につながるっていうのも相当難しいから、
ここ
泣き寝入りがたくさんありそうですよね。
ほとんど泣き寝入りしてる人が多いと思います。実際ね、私のところに駆け込んだ人も、その数日後にもう無理やり返されちゃった人もいるんですよ。
ああ、
僕はね、私のとこにセクハラの証拠があって、ビデオもあるから、それを持って今度の日曜日に相談に行きますって約束してたのに、土曜日に強制的に返されちゃった女性の実習生もいたし、
なんかそこら辺が都合悪いことバレたら、無理やり返しちゃったらいいんだっていうのが許されると、もうそもそものなんか解決になかなか結びつかないですよね。
そうなんです。だから私のとこまで来てくれて、なんていうかな、しっかりその私に依頼してくれれば、比較的助けられることができるんですけど、そこまで多分情報がないし、来たってその水際みたいなところで返されちゃう人もいるんですよね。ちなみにさっきのね、一度私のとこに来て返されちゃった人は、私はもうそういうふうになるって予想してたんで、事前に中国 の、 男性の実習生だったたち何人かだったんですけど、連絡先も聞き、委任状も取ってたから、中国に帰ってもその後で裁判やって、ちゃんと解決できましたけどね。
なるほど、さすがですね、指宿さん。いや、なるほどね。でもやっぱこう、すごくまた疑問なのが、その送り出し機関が100万円を取ったりとか、その管理団体がお金を毎月こんぐらい取ってるのとかって、その金額の妥当性とか、そんなにいらんやろとか、そもそも何してんねんとか、そこら辺はなんか表向きでは発表されたりしてるんですかね。
メディアがね、それなりにそういう情報は出してますけど、ただ日本政府入管はそこには関心がないんですよ。それは自由ですっていう建前で、嫌だったら実習生が断ればいいでしょって、そういう考えで、断ったりなんかできないんだけど、来ようと思ったらそこに頼るしかないんだけど、特に
もそこしかないってことですか？じゃあも
う、そうです。てかみんなそれだけ取ってますから、若干のお金 の、 安いとこ高いとこあるんですけどね。ベトナムで150万円取ってるとこもあるみたいだし、80万円のとこもあるみたいだし、ハノイとホーチミンでは少し金額が違うとか、それあるんですけど、ただその実習生たちはあまり情報も持ってないから、自分がこう、なんていうかな、応募したその送り出し機関の大体言いなりで、言い値で、こう契約しちゃう場合が多いみたいですね。
じゃあ、どことどこ比較して、こっちの方が安いな、ここめっちゃ高いや
んけど、ないんですよ。
精査してないってことですね。
で、比較したってね、みんな高いんで。
なるほど、なるほど。
で、日本の政府がこれを規制しようとしないんですよ。なんで規制しないんですかって言うと、いやーベトナムのことですからって言って逃げるんですよ。
なるほど。じゃあもう入管庁とか法務省は別に、それはもうそれぞれが 設定している金額ですんで、納得しなかったら来なかったらいいじゃないですか。で、あの日本政府側は、いやいや、まあまあ、そこはね、もう向こうの国がやってることなんで分かんないですって言っても、ノータッチっていうことなんですね。
そうですね、ほぼノータッチですね。
じゃあ、こう、どう変わっていけばええねんみたいな、じゃあ逆にこう受け入れの管理団体の方は、なんかこう、どう変えていこうみたいな話が出て
くるんだ。管理団体に対しては、いろんな規制がかかってて、で、一応金額も不当に高くちゃいけないとか、そういう基準はあるんですけど、まあでも、その金額に関してはあまりきちっと、こう、なんていうかな、精査されてないですね。
いや、最低賃金で働いて月3、4万円そこから抜かれると、なかなかきついと思うんですけど、その3、4万円の中に、例えばこう、家住んでるところとか、家賃とか、そういうのが含まれてはいないんですか？うん、
あのね、抜かれてるわけじゃなくて、賃金とは別に使用者が受け入れ企業が払ってるっていう建前です。
で、でも企業からしたら、うん、その分を何とかしてこう給与から転送したいという帳尻合わせをしてるってことですね。
うん、してるとこが全てじゃないけど、まあ真面目なとこもありますよ。でも、うん、かなり多くのとこが真面目にやってない、あるいは真面目にやれないのかもしれない。やりたくても。
うん、なるほど。いやでもこういう話を聞いてるとなんだかこう。現代の徴用工問題というか、この問題とかって本当に何年後か何十年後かにまた大きな問題になって、国家間でのこう争いになるんじゃないかなってちょっと心配になったりするんですけど。
そうですね。それと日本の悪評をアジアにばらまいてるみたいなもんで、
うん、
特にね、中国、昔は中国が一番来てたんですよ、実習生。今ほとんど来ません。で、よくそれは中国の賃金が上がったからって、言われるんだけど、でもちろんそういう要素はあるんですけどね、それだけじゃなくて、うん、日本の技能実習って怖いよって、あんなとこ行ったらひどい目に遭うからやめとこうっていう、そういうこうなんていうかな、情報が結構中国では広まってるんですよ。ベトナムはまだあまり広まりきってないからたくさん来るんですけど、ベトナムもね、今 SNS でこんなひどい目に遭った、セクハラに遭った、賃金払われなかったっていう情報がすごく広まりつつあるらしいんで、まあ3年も経てばもうちょっとベトナムから来るのやめ、日本に来るの怖いっていう人が増えてあまり来なくなるかもしれませんですね。
そうですよね。もう本当にこういう情報が広まったら日本のこうなんというか国際的な評価も下がるだろうし、またこれからねどんどん少子化で労働力なんか日本の国内では減っていくのに外国人の方々に頼らなあかん局面に差し掛かったとしても、これもいやいや日本やっぱりああいうことしてたし怖いから日本は嫌だよってなんかなってしまいそうで、むちゃくちゃ怖いですけどね。
怖いんですよ。でもね、入管はそう考えないんですよね。入管はの一つの得意技が上から目線ですから、いやいや日本はいい国だからちょっと門戸を開ければアジアの人たちはどんどん働きに来るんだよって勝手に思ってるんですよ。
いつまでも日本がこうアジアの名手でいられるぞという感覚があるんですかね。
そう、すごい誤解をしている。
いや本当にね、アジアでいろんなこう新興国が勢い出てきて日本はちょっと没落してきつつあるのに、まだその感覚が抜けきらないというのはやっぱりちょっと怖いし、で、まあ、そういうそもそもの話ですよね。まあでもこういう上から目線とかどうとかよりも、なんかどういう感覚で自分の国に、自分の国の外から来た人たちを扱っていいと感じているのか、そこら辺はやっぱ入管一貫してこう厳しいものがありますよね。
入管も悪いし、この制度で実習生を受け入れると安く使える、文句を言わない、問題が起こっても揉み消せる、これを良しとして受け入れちゃっている企業側の責任もありますよね。
いやでも本当にね、このなんというか今の経団連とか企業の大企業のやつ見てると、なんか45歳で定年にしようよとか、なんかこう非正規雇用を増やしたりとか、とにかくこう人件費をコストとしか考えておらず、いかに削減するか、どう管理しやすい人材を集めてくるかっていうことばっかこだわってて、なんかその働いてる人たちが幸せになって豊かな生活を送って、また消費者として日本経済を豊かにするみたいな、ちょっと長期的な目が本当に抜けてるなというのが、なんかこの件でもすごい感じますね。
でね、また難しいのは、実習生が働いてるのは大企業じゃなくて 中小零細企業なんですよ。
ああ、そうなんですね。うん、
でね、じゃあ大企業関係ないかというとそうではなくて、大企業の下請け、孫請け、ひ孫請けで安い製品を使っている、作っている、まあ、あるいはその無理な納期で、作っているのが実習生なわけですよ。
なるほど。
で、大企業にとってもすごく、それは、なんていうかな、好ましい状況っていうか、便利な状況で、うん、だから、見て見ぬふりをしてきたっていう面もある、うん、あると思いますね。
なるほど。ああ、そういうことか。まあ、直接雇ってないから関係ないですよ、スタンスじゃなくて、まあ、発注してる側として、まあ、黙認してきたところあるでしょっていう責任の、所在のあり方はあるわけですね。
実際ね、私、アパレルの縫製業の小さな工場の社長さんが実習生使っていて、まあ、時給300円しか出さなくて、手取りは2万円しか出さなかったっていうケースで、労働審判やって、お金をきちっと払わせたんですけどね。社長が終わった後ね、ちょっと喫茶店で話したんですよ。はいはいはい、社長がぼやいてて、はい、いやー、指宿先生、私も本当はこんなことやりたくなかったんですよって、元請けの方から、もうパートの賃金なんかあなたの会社払えないんだから、実習生を雇うか、中国に工場を移すか、どっちかにしろって言って強く迫られたんですって。
ひでえ話だな、これ。
で、中国にね、工場を作るお金なんかないし、中国語もできないし、だもう現実的な選択肢は、工場を辞めるか、実習生を使うしかなかったんですって。
で、
実習生を使うと、時給300円で働いてくれるし、基本給2、3万で働いてくれるし、で、もう納期が厳しいときは、もう徹夜でも仕事させても、まあ、すごくなんか泣きながら訴えられたらしいけど、それでもまあ、いや、なんとか頑張れって言えば仕事するし、で、もう、ただ、その、裁判が終わった後、もう、先生、僕もう辞めます。こんな会社を経営するぐらいだったらサラリーマンになって働いた方がいいからって言って結局廃業しました、その人は。
ああ、そうなんですね。
まあちょっとね、その人も、まあ、自分をよく言ってる面もあるのかもしれないけど、うん、彼はすごく元請けに対して恨んでて、うん、いや本当元請けの勧めに乗ってなんていうかな、人にあらざる道に踏み出しちゃったなって言って後悔してましたよ。
いや、そこはね、苦しいところあるでしょうね。もう本当になんか利益上がれば、数字が上がれば何でもいいやっていう、数字を追い求める中で本当のリアルに存在している人がどんどん踏みにじられている状況っていうのはあると思うんで、うん、なんか根深いものがありますね。
自主性をね、使ってるからボロ儲けしてるとかそういうわけじゃないんですよ、うん、
なるほどなるほど。
自主性を使ってる中小零細企業はその利益分は上に吸い上げられてるから、だから決して別になんていうかな、豊かでは、でもそれだけにね、逆にすごく差別的になったりハラスメントをやっちゃったりしちゃうんですよね。弱いものが弱いものをさらに痛めつけていくみたいな構造があると思います。
なるほど、もうブルーハーツの歌詞の世界ですねこれも。これなん、やっぱりこうコメントとかでももうこれどうしたらいいのと池田奈美さんとかつぶやいていただいてるんですけれども、まあ我々はもうこんなの聞いてて、もうどうしたらいいの状態なんですけど、どういうアクションを起こしていけばいいんですかね、我々は。
一個だけ解決策があるんですよ。このね、解決策は一つしかありません。それは、技能実習制度はやめることです。廃止することです、うん。これはね、なんか改良するとかね、手直しするとかね、ありえないです。今までね、そういう試みは何回もあったんだけど、現場の実態は全然良くなっていません。で、これはもうね、構造的にこういう、なんていうかな、搾取や、差別や、まあ、人身売買的な、奴隷労働的なものが、もう制度の中に染みついちゃってるんで、もうこれね、良くしようなんていうとね、かえってこの制度を長生きさせてしまうので、やめるしかないです。
なるほど、なるほど。じゃあもうこの制度自体の廃止を訴えていくようなアクションが必要ということで、なんだかこの、どういう今政党とか政治家が訴えていたりするんですか、この廃止に関しては。
そうですね。立憲民主党は、基本的に制度の廃止を打ち出しています。うん、で、参議院議員の、石橋通宏議員が中心になって、この制度を終わりにしようっていう 取り組みは一生懸命やってくれています。
なるほど。じゃあちょっとそういった情報もね、また選挙前に、何かちょっと情報周知できるような発信をして、で投票行動に結びつけていただけるといいんではないかということですね。はい、はい、いや、ありがとうございます。なんか他、指宿さん伝えたいこととか言い残したこととありますか？
ね、時間くれればね、これから3時間ぐらい、はい、わーっとね、まだ喋れるんですけど、そういうわけにいかないんで、ちょっとだけ。ね、はい、外国人労働者を受け入れるのが悪いって言ってるんじゃないんです、私は。むしろ受け入れないと、日本はやっていけないと思います。で、これはだから、で、出稼ぎに来たいっていう気持ちもわかるし、日本で、雇いたいっていうのも、それ自体が間違ってるわけじゃない。ちゃんと法律を守って人権や権利を守って受け入れるんだったら賛成なんですよ、私は。で、それができないこともないわけで、で技能実習制度廃止したら、じゃあ農業どうするんだ、製造業どうするんだ、建設業どうするんだって声が絶対出てくるんですよ。で、それはね、ちゃんとした形で入れればいいんです。で、それは可能なんです。で、今特定技能っていう制度があって、今日時間がなくて詳しく話せないんだけど、問題はまだまだあるんだけど、こっちはね、改善できる制度なんです。これを改善してちゃんとした制度を作って、ちゃんとした形で入れる。でも技能実習みたいな奴隷労働人身取引のもう巣窟になってるような制度はやめる。これがね、私の主張です。で、これはね、そんな難しいことできるのって考える人もいるかもしれないけど、できます。今政府内も含めてそういう声は高まってきてるんですよ、実は。ただ既得や権益にしがみつく人たちがいるから、そんなに簡単じゃないけど、これは十分可能です。で、さっき私大企業の批判もしたけど、大企業もいや、ちょっとさすがにまずいなっていう考えを持ち始めていて、でね、今大企業は責任問われないって私言いましたけど、そうでもないんですよ。大企業の孫受けで実習生の虐待があると、私みたいな弁護士や私みたいな労働組合が、いや、それは大企業に社会的責任があるだろう、国連で2011年に決めたビジネスと人権っていうものを知らないのかって言ってね、こう押しかけてくるんですよ、メディアを引き連れて。で、実際それでメディアで流れて大変なことになった事案も何件かあるんで、大企業の方もね、これやばいぞと。
なるほど、なるほど。
その社会正義を引っ提げてメディアを連れて乗り込んできたら、うちは大損害だと。で、よく考えたら、確かにイブスキーが言ってるように、この制度結構ひどいよなと。批判されたら、ちょっとうちも太刀打ちできないなと。だったら、もうちょっとまともな制度作るように政府に言おうかなっていう、多分ね、そういう流れが今できてきてるんだと思います。
なるほど、なるほど。じゃあ、このアクションを我々がこう起こす時期というか、声上げるタイミングみたいなのは、なんかこう、ポイントとしてあったりするんですかね。
タイミングはね、来年です。
来年。
私は、来年廃止できるかどうかわからないけど、私は来年、技能実習制度は廃止に向けて大きく動き始めると思っています。
なるほど。じゃあ、ちょっとまた、僕も勉強しておきます。皆さんもぜひちょっとこの情報、アンテナ立ててもらって、来年、また僕も、指宿さんのお力借りて発信すると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いします。
はい、その時はまた3時間特番を組みましょう、じゃあ。
あ、でもね、私の3時間よりも、セアロガイおじさんの赤踏んで、技能実習制度批判の方が、100倍ぐらいインパクトあるんで、
いや、で、僕も
それをぜひお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、今日はお忙しい中お時間作っていただいて、出演していただきました、指宿翔一先生でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。